もう少し聖書を読み続けさせていただきます。同じマルコの福音書10章23節から27節。23節からお読みします。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるだろうか、できるのだろうか。27節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。以上です。昨晩は皆さん、世界野球の WBC の日本人選手の活躍、ハラハラドキドキしながら、ラジオを聞いてた方も多いんじゃないでしょうか。今回はテレビではもう放映されないということでね、まあ、ラジオ、あとはネットフリックスというよく馴染みのないインターネットの方ですね、デジタルでしか視聴できないということです。そういうわけで私は非常に今回は心穏やかでございます。3年前は一喜一憂しながらですねしましたけれども、もう一つの方法はですね、MLB というサイトで、ググりますとですね、あちらの方で、特許を持っている、メジャーリーグ、大リーグのですね、サイトにアクセスしますと、そこで実況を見ることができます。もうボール一球投げるごとに更新されていて、で、5分後にハイライト映像がちゃんと立ち上がります。だから大谷さんがホームランを打ったら、5分後にその映像がハイライトでですね、そのサイトで見ることができます。昨日は私は一人でご飯を食べながら、晩ご飯を食べながら、それ見ながら食べました。寂しい週末ですけれども。見事にですね、逆転勝ち。ホームランがたくさん出ました。会心の当たりです。ジャストミートって言うんですけれども、私たちの人生の中にも、ジャストミートってどんな瞬間がありましたかね。間違いなく私に関して言えばイエス様と出会ったのは、ジャストミート、ミーティング。特に求めた、言って教会に飛び込んでいったわけではないんですけど、今日のね、主人公のこの、この一人の男性のように、こう駆け込んでいったみたいですね、これ。走り寄って見舞いにひざまずいてって17節ありますから、一生懸命熱心に飛び込んでいった割には、いやーこれ、肩透かし食ったような感じですね。まあ、野球で言えば、空振りですよ。思いっきりね、力込めて振って、力んで、すごい力のね、パワー持ってる人なんでしょうけれど。実際持ってる人です。財産も、能力も、それから、モラルも、すべて持っている人。でも寂しいですね、そういう人が、空振り、まあ空振りではないでしょうけども、なんて言うんですか？ イエス様との出会いは通りすがりで、このまんまですね、この男性は去っていきます。すれ違いというんでしょうか、今日のこのですね、熱心な男性求道者のようなユダヤ教の指導者です。マタイの福音書では一人の指導者、あ、ごめんなさい、ルカの福音書ですね、同じ箇所を取り上げています。マタイの福音書では何て書かれてました？ちゃんとね、この人に説明書きがついてるんです。あとでこの青年ってなってますね。あ、だから有能な前途洋々たるユダヤ教の、まあ、宗教指導者、英語ではルーラーってなってますから、ルールこのね、法律をも司る人だったのかもしれません。まあ、今のイランと一緒で宗教と政治はこの国ではこの時代合体してますから、イスラエル社会では、まあ、非常に力のある人だったということですね。青年、あ、先生、じゃあ今日は青年のお話なんだから私には関係ないって、ね、年配の私前後の方々はね、スルーしないでください。それこそすれ違いになってしまいますのでね。マルコはあえて、この指導者であるとか、この青年だとか年齢、ね、エイジハラスメントになりますからね、そういうことは伏せてですね、一般的に一人の人ってそういうふうにくくっています。ですのでマルコがこの箇所をですね、したためたとき、記録に収めたとき、彼のこの人物の構想の中にはですね、特別な人たち、年齢的に若い人、そしてできる人、持っている人だけではない、一般の多くの人々、いや、全員がこの男性に当てはまるということで、例外なく皆さんもその一人ですよという、そういう目線で、マルコはですね、この福音書のこの箇所を書き上げたんですね。これも神様の聖霊の御業としてここに収められたんですね。ですから私たちも例外なく、今日の話、ああ、私持ってないので、財産、まあ、年金あります。いくばっかの老後の備えはあります。学資資金。お父さんお母さんがいます。バイトもあります。仕事もちゃんとしてます。健康です。いろいろ私たちはそれでも持っているものたちですね。このような資産家ではないけれども、私たちも今日はですね、一緒に含まれているっていうことで、心してですね、このイエス様からのメッセージを聞きたいのです。この止める青年、支配人、指導者、役人と古い訳ではなってますけれども、この人と同じ立ち位置でですね、お話を、イエス様のメッセージを聞いてまいりましょう。今日はですね、そういうわけで、すれ違いからですね、もう一つギアを上げまして、勘違い。この青年の、この男性の問題点は何か。どこがこのずれてミートできなかったのか。イエス様とすれ違ったそのポイントはですね、勘違いによるものでした。一生懸命ね、やってきました。 教会にの門をくぐりました。イエス様、神様、聖書は私に何と言ってるでしょうか。知りたいのですという私たちもそういう思いで来てますし、かつてそうであった一人一人です。しかしここに二つの勘違いが今日の箇所から浮かび上がってきますね。第一の勘違い、それはですね、キリスト様について全く、ピントがずれていた。まあ、もっとも初めて出会う人ですからね、噂でしか聞いたことのない人、ことだったんでしょう。それにしてもですね、イエス・キリスト、イスラエルのメシアを信じてる、聖書にも通じてる人です。またその、旧約聖書、当時は旧約聖書しかありませんから、その中心であるモーセの律法の戒めにも通じていて、そのように行っていた人です。でこの方のですね、開口一番イエス様に、投げかけたこの言葉に注目したいと思うんですね。見舞いにひざまずいてキリストに尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらいいでしょうか。いや、どこがこれずれてますか？いや、バッチリでしょう。みんなこうやって教会に来るんですから。永遠の命、生きる、希望、この地上だけでなく、永遠に生きる命。それを私たちは聖書から知るのです。ただですね、この呼びかけ、たとえ先生はいかがなものでしょうか、というのがイエス様の応答です。たとえっていうのは、新しい2017年訳では、持っておられたらね、チェックしてください。良い先生ってなっていますね。こちらの方が原文に近いようですね。たっといというのは、まあ、意訳、前後関係からして、読みやすくしたんでしょうけれども、もともとの意味は、カロスというですね、良いという意味です。まあ、良いは良いとして、この先生という、タイトルですね。ユダヤ教のこれ、設定ですから、背景ですから、先生とラビと言われて、まあ、聖書の専門家、律法のですね、専門家であり、それを自ら実践して、そして人々にも教え、それを見守る、見張る、チェックする人たちですね。イエス様もその、レベルに、まあ、加えられたわけですね。先生ですから、人間、立派な尊敬される先生という意味でたっといというんですね。しかし、もともとこの良いという意味にはですね、善ですね、最高の善、完全な善、良い、ベストはですね、人間のうちにはない。で、この、男性はですね、イエス様をグレードで評価したわけです。人間の、この良さ、モラル、道徳、宗教性、そして教育レベルの最高の、アカデミック的にも権威のある、そういう意味での良いだったのですね。ですからこの人の発想にはいつも何をしたらいいでしょうかという それはいつも頭にこびりついているんですね。だから神様を知るということ、信じるということは、何をしたらよいかという、それによっては到達できない、達成できないことなんですね。信仰というのは何をしたらという、人間の能力や努力、宗教や教育ではそれは達成できる目標、目的となるのでしょうけれど、このキリストを信じる、そしてその結果として永遠の命を得るというのは、この同じ、いわゆる座標軸、同じこの地平線にはない、軸にはないものなんですね。だからいつも平行線。皆さんがもしですね、教会に良い人間になろうとして、あの人のようになりたくてそれで来ただけであるなら、もちろんそれはね、良い結果、良い動機ではありますけれども、それでずっと終わってたら、やっぱりこれすれ違いですよ。勘違い。キリストとのジャストミート、イエス様の用意している、与えようとしているものをいただくことができないで、すれ違いで帰っていきます。この後、22節では、このこと、イエス様の言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去ったっていうんですから。あれ？あの人、もういなくなっちゃった。どうしたのかしら？あれ？洗礼も受けたのに、教会で奉仕もずっとしてたのに、どうしたのかしら。もちろんいろいろあったんでしょうけど、中にはやっぱり、つながっていない。受け取っていない。求めていたものが違っていたということなんでしょうね。ですからイエス様は18節で、どうして私を尊いというのですか、どうして私を良いというのですか、もしあなたが言ってるその良いという理解で言えば、良い人なんていませんよって。完全な善、それは神様お一人、善なる神様、このお方しかいません。まあ、もちろんイエス様ご自身は神の子ですから、同じ神様、同じ善というキャラクターを持ってるんですけど、あなたが見ている私を判断するその基準や見方はずれてますというのですね。私たちはですね、それだけで終わってしまう人生はあまりにも寂しいのです。もう一つの勘違い、こちらの方がですね、本日の一番メインのズレ、ピンボケです。勘違い。それは、自分のことが分かっていない、全く知らないというものです。イエス様はそれをですはっきり突きつけるために、この人の心をですね、ガーンと殴るショックを与えるために、モーセの律法をここで持ち出したのですね。19節から20節、戒めはあなたもよく知っているはずです。 殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。これは出エジプト記の20章の途中からですね、いわゆる10戒と言われる、10の戒めのうちの6つ、後半部分の6つがここに収められています。最初の4つは、何でしたっけ？ 10 回を2つに区分するとね、最初の4つは神様との関係で、神様に直接犯す罪ですね。偶像礼拝であったり、他に神様を作ってはならない、信じてはならない、安息日までですね。第5番目から10番目がここに出てきますね。まあ順番若干前後していますけれども、これはイエス様がこの男性に向けて少々のアレンジを加えたんですね。あれ？聖書アレンジ加えていいんですか？いいんですよ。なぜ？だって、この神様が戒め、十戒も、モーセの律法も定めた、お作りになった方ですから。変えてはいないんですけれど、これアップデートしたんですね。あれ、この男性向けにリニューアルしたんでしょうかね。モーセの十戒、一番リニューアルされた形で、ちなみにね、収められている箇所があります。マタイの福音書の三条の説教。5章から7章までね。あれはザバーッとバッサリ手を入れて、新しい時代、異邦人も含めた私たちにもですね、いつの時代もどんな人々にも当てはまるような方法で味見をですね、加えながら。斬新にアレンジしました。イエス様はプチアレンジ。ここでね、プチ。少しだけ。皆さん、でもね、一つだけ、あれが載ってないなって気がつきました。これクイズじゃないですけど、モーセのね、10回の後半の6つ。殺してはならない、勧誘してはならない。まあ、父と母を病はね、一番先に来てますけど。偽証を立ててはならないまでは、同じですが、その次、欺き取ってはならない。これどっから来たんですか？こんなの10回にないですよって。まあ、スルーして読まれたらね、それまでですけど。目くじら立てて。ね、読まれるとあれ？と欺き取る、この人欺き取ってた人？いやー、貧困法制でね、真面目な純粋な公明正大な指導者ですよ。ここ何でしたっけ？欺き取ってはならないじゃなくて、最後の10番目。むさぼってはならない。他人のものを欲しがってはならない。欺き取ってに、イエス様は変えちゃったんですかね。いや、この人にとっては、欺き取ることの方を面前に打ち出したんです。なぜイエス様はこのようにアレンジしたかと言いますと、今の時代もそうでしょ。裕福な人たち、全員とは言いませんけれど、多くの人たちはやっぱり貧しい人たち、弱い人たち、そのような人たちからせしめて、 欺き取って詐欺は横行していますね。後を絶ちません。これでもかというぐらい新興宗教の世界だけではないです。飛んでるものだけでなく端末を操作できれば横行するその手口ですね。この時代はそのようなですね、巧妙な詐欺ではなかったでしょうけれど、でも基本的には貧しい人たちから巻き上げて、そしてそれを土台に、それを持って私腹を肥やしている、そういう資産家たちが横行してたのですね。欺き取る人たちのその動機、むさぼりだったのですね。で、彼は、そのような、この人物はむさぼりがあったからイエス様はそこをついたのかというと、私はそれは定かではない。ただ、欺き取ったお金で、今の彼の地位も生活も成り立っていた。で、この後ね、出てくるイエス様のですね、お言葉見れば伺えます。この人がそれに気づいてたかどうかは別として、イエス様はおそらくは気づかせようとしたんでしょうね。あなたの富はどこから来たものですか。それ考えたことないでしょう。そこまで心を痛める、悲しむこともないあなたに対して私は言います。21節で続くんですね。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い。特にこの人にはこのメッセージ、この命令が必要だったのですね。貧しい人たちに与えなさい。出てきましたね。もうイエス様の前には全てが見透かされ、見通されて、知られているのです。でも、この男性は、もうそういう、そこまでですね、考える余地もなく、無意識に答えたんです。そんなものは小さい時から守ってる。20節。そこです。小さい時から守ってる。だから、何の、思い返すこともなく、意識に苦しむこともなく、親の敷いたレールと言ったら言い過ぎでしょうけれど、間違いなく世襲制ですから、そのような富によってこの青年はこれからもですね、向かうところ的なし進んでいくんでしょう。でもイエス様は指摘しました。あなたの問題で、この青年の、この男性の名誉のために申し上げて、申し添えておきます。イエス様はね、あんたは高慢式だとかね、嘘つきだなんてね、攻撃してるんじゃないんです。気づいてないでしょ。だからかわいそうに思ったんです。21節、その人を慈しんで言われた。裁いてるんじゃないんです。あなたは寂しい人ですね。本当の豊かさや本当の善というものを知らないんですね。私に求めているならそれは間違いです。私が先生であるならそれは与えられません。ユダヤ教では師匠ですからね、グッドマスターという英語訳が出てますからね、マスターですよ、極めた人、師匠、先生、マエストロ、マイスター、徒弟制度ですね。その延長上には私はいませんから。唯一 善である、完全な善であり、慈しみを持っておられる神様、愛の神様、愛を持ってイエス様は彼を見つめて言われたのですね。あなたは分かってない。いや、全く意識にないでしょう。その富がどこから来て、あなたは罪を犯してないっていう、全部行ってるっていうけれど、それこそが欠落してるもの、見失ってるものがありますとイエス様は指摘するのです。それがここで言う、あなたには欠けたことが一つあります。皮肉ですね。全部持ってるんですよ、この人。持っているんですけれど、持ってない。欠けている。ですから、この男性にとっては、欠けているということではなくて、足りないっていうことだったんですね。皆さん、これ、欠けている、欠落しているというのと、足りないというのは全くこれ、違う話です。足りないというのはね、これ、補えばいいんです。頑張って習得すればいいんです。だから宗教、教育、で、それはね、可能かもしれませんね。確かにそうです。そのために、やはりね、子供たちです。それからこれからという人。教会でもですね、教育っていうのは大切です。はい、洗礼受けました。じゃあ、あとは自分で頑張って、努力して。そうはしないんです。学びの機会をね、提供します。でも、これは別物なんですね。その勉強会の先にはないんです。聖書入門講座、来週から始まりますけど、それを受けたら資格もらえて、そして洗礼受けられて、その先に永遠の命はないんですよ。その手助けにはなります。入り口にはなりますけれど、それでもやっぱり足りないんですよ。だからイエス様はですね、あなたには欠けているものがあります。欠落してる。完全なものが。何でしょうか。まさにそれが、この、実は、この人が求めていたものなんですね。永遠の命ですよ。神の国に入って、そこで生きる命。そして、その地上の、でも生きる命。今からつながる、継続する命ですね。それをあなたはどうやって得るつもり？足りないので補う？まだ何か必要ですか？というのですから、この人の発想では、あ、イエス様のこの与える命っていうのはプラスアルファぐらいに考えてたんでしょうね。まだ何か足りない。行っている。他に何かやること、すべきことありますか？プラスアルファ。いや、逆です。これ一番の本質、中身です。これなくして他のものプラス、神の国を第一に求めるように、マタイもね、六章の三章三節で、私たちに教えました。そうすれば他のものはすべて与えられる。でもね、これがなかったら他のものもついてこないんですよ。あなたが学んだその聖書の知識も、今まで行ってきた人生も全部崩れていきます。これだけ 真っ当に生きてきた人生。私たちもそうでしょ？後ろ指刺されることなんてしてませんよ。警察のお世話に、あ、なりました。この間、駐車場で切符切られたってね、そういうぐらい私もあります。ああ、スピードで免停すれすれだったとかね。そういうことではなくて、基本的には、ちゃんと責任を持って人生を生きている私たちにですね。神様は、足りないじゃなくて、欠落しているもの。もう一度私たちに今日突きつけられる思いがします。イエス・キリスト様に従っていく人生です。永遠の御国、永遠の命を生きるということは、今からも始まっているのですね。この方と一緒に、このイエス様についていく、キリストという神様に従っていく。それは命を得る以外にないのです。と。最後にですね、今日追加でお読みしました。27節をお読みいたします。今日の中心聖句のところにも書いております。私の方でお読みします。27節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ですから、この男性は人にできることに執着してたんですね。自分で得た、できる、まだ足りない。でもこれはね、人にはできないことです。あなたに欠落しているもの、それを得るには、それを持っている人から受け取る以外にないのです。善である。あなたは憐れみ、慈しみ、恵みをもって、好意をもって、今日私たちの前においでくださる方。神はそうではありません。この方はできます。この直前にね、ラクダが針の穴を通る。これもありえないことです。これ難しいことではなくて、ありえないことなんですけども、それもできますって。神様に。これ例えの話でね、物理的に通れる。ラクダは私たちの玄関さえ通れないはずですね。家畜。でも、神様はそうではありませんと。神様ができることは、私たちは持っていない、もともとない、欠落しているものです。ですので、素直にですね、この方に願い求める。与えようとしているものを受け取るんです。そのためにどうしますか？塞がっている両手を、私たちが持っていてしがみついているものを、一回手放しそれを脇に置くのです。この人の場合は貧しい人たちに分け与えることですけれども、これが私たち今の時代、私たち一人一人にそのまま当てはまるとは限りません。私たちは財産もすべてね、神様のものです。でも私たちはそれを預かって、そして将来のために準備し、正しく管理して使う、そのような人生を与えられています。財産だけでなく、私たちがしがみついているもの、家族であったり、仕事、それも大切なものであれば、あるほど神様は、そこにですね、これも私一 に預けることができますか。身軽になるだけでなく、私たちはその価値を知ってるだけにですね、神様がそれをさらに高めて、そして私たちに最も良い形で戻してください。天に宝を積むというのは、単にですね、慈善団体に寄付する、中世であれば修道院に寄贈する、そういうことではないのです。最も良い方法で私を用いてください。私の人生、私に関わるすべての与えられたものを、あなたの天の御国の永遠の命のために役立ててお使いくださいと、今日私たち自身をまず差し出すものとしたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは今日も変わらず私たちを招いてくださり、また私たちと出会ってくださり感謝します。私たちは永遠の命を求めていながら、それを得られず、すれ違う人生で終わってしまうこともあれば、そうではなく思いがけずあなたの方から差し出して与えてくださった命を受け取り、これ以上にない感謝と喜びを味わって生きる生涯、本当に私たちはあなたにあってしか可能でないことを覚えます。自分で何とかあがきながら得ようとして、また得てもそれをしがみつきながら、肝心なものを見失い、そしてやがては何もない自分の愚かさや寂しさに気づく、そんな生涯ではなく、私たちが手放したものを、あなたにお委ねしたものをしっかりと受け取る人生として歩ませてくださるようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。